皆さんこんにちは、才能心理学協会の北畑康義です。本日はポッドキャスト、才能ディスカバリーチャンネルをお届けしたいと思いますけれども、今日のテーマはグローバル企業で活躍する人材なる方法というテーマで、お届けしたいと思います。でこのテーマにふさわしい、特別ゲストをお迎えしているので、皆さん楽しみにして聞いてください。本日のゲストは、中山雄介さん、という方をですねお迎えしているんですけれども、セブンイレブン、富士通、アマゾン、楽天といったですねグローバル企業で、活躍しキャリアアップを重ねてきた、中山さんから、グローバル企業で活躍する秘訣をお伺いしたいと思います。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず一番そうですね、初めに簡単に先ほどセブンイレブン、富士通、アマゾン、楽天という、これだけ見てもアマゾンさんと楽天さんは似てる感じが少ししますけど、それぞれこの4つの会社を通して、どういった経験を培ってこられたキャリアアップをされてきたのかっていうのをお話ししていただけますでしょうか。
はい、では中山です。よろしくお願いします。
はい、
で私はですね、いろいろ転職はしてるんですけど、基本的にはですね、日用品をずっと扱ってるっていう軸を全ぶらしてないんですね。で最初がやっぱりセブンイレブンですけれども、日用品扱ってました。で富士通でも、システムの会社ですけども、クライアントはほぼ、日用品扱うコンビニエンスストアさんだったりとか、スーパーさんだったりします。でこういった感じで取り扱う商品はずっとこう日用品でして、でアマゾンでも楽天でもその延長をやってるんですね。でじゃあその日用品食っていうところがメインなんですけど、その業界をどうやってこう育成していくかって考えるときに、いろんなアプローチの仕方があって、最初のスタートはたまたまですけど、小売でコンビニっていう世界ですね。で、次はシステムで、じゃあどうやってそのシステムを使って、小売店が売上利益を伸ばしていくかっていうところの側面から入ってますし、その後アマゾンでは当然 e コマース、楽天でもe コマースですということなので、そういうところでですね、アマゾンもそうですし、セブンイレブンももともとのモデルはアメリカから来ているの で、
そうです、ね、
アメリカ企業の、今グローバルスタンダードで言うとアメリカが今握ってますけれども、アメリカ企業とそれと日本企業両方を私経験してきていますので、そんな観点でですね、どういった人材であれば、どこに行っても、日本だけじゃなくてアメリカ行ってもどこの世界に行っても通用するキャリアっていうのが、どういうことなのかっていうのがお話できるかなと思って、
そうですよね。いや昨日その転職したい人向けのセミナーをねやってたんですけども、来ている方は皆さんこうビジネスマンで、勤務されてるわけなんですけどね、やっぱりこう一つ今の日本人のビジネスパーソンが持ってる、悩みというか課題は、この会社がダメになった時にどこでも通用できる人材なのかどうかというところがすごく課題として持たれていて、そういう人材になっていきたいというニーズがあるんですけど、これだけいろんな企業でね活躍してきた中山さんから見れば、どういうスキルというか能力もしくは実績というのを積み上げていっていれば、こう自分でキャリアを選べる立場になるのかと、こういうグローバル企業でそれが実現できるのかっていうのはどんなふうにお考えなんですか。
はい、2つ要素がありまして、多分これは重ね合わせるとアメリカ企業、欧米流の、やり方と、それから日本的な情緒的な良さですね、でこの2つって結構やっぱり大事だと思ってまして、でアメリカ企業にいた経験化するとやっぱりその彼らはやっぱりスタンダーライズとか、スケーラブっていう言葉をよく使いますけど、型を作ってモデルを作ってできるだけ省エネで、投資を最小化して効果を最大化していくという、こういうモデルですよね。ですのでアマゾンでもそうでしたし、やっぱりこうビジネスモデルと、あとは、オペレーションのその仕組みがですね完璧にこう整えられてるんですね。でそれはもうシステムもそうですし、やり方もそうですし、目標とする数字設定、それから会議設定もグローバルスタンダードなんです。なのでこの思考はどこから来ているとやっぱりロジカルシンキングから来ていて、ファクトを元にして、きちっと全員どんな国籍のどんな 宗教を持ち、どんな考え方を持った人も、そのファクトをもとにロジックで展開するっていうところですね、うんうん、これも絶大なアメリカ企業は強いですね。そのやっぱりトップがアマゾンだと僕は思ってるんですけども、うんうん、そういった要素は絶対に必要だと思いますね。会社の中で、しっかりこう実績を出して、かつ実績を、上長ですとか、やっぱりこうヘッドコーターのアメリカ人とかにですね、はい、きちっと彼らの言語体系を伝えなければいけないので、これが日本的に上長ですね、はい、言っても全く通用しない世界なので、これはこれでスキルとして必要かと思うんです、
はい、
ただし、じゃあその、ビジネスモデル、日本の、企業、日本のお客様に展開するときに、うん、まあ、日本の人ってどちらかというとやっぱりこう情緒を重視したりとか、やっぱり人間関係とか重視しますので、まあ、この要素を無視してですね、ひたすらロジカルだというだけだと、やっぱりこうコンフリクトが起きてしまうので、そういう意味でどちらの側面も持った人っていうのが非常にこうこれから通用するんじゃないかな。
それかなり高度なスキルですよね。
そうですね。
例えばその日本人の情緒的なものね、そこには価値があると、ね、これをそのアメリカ人の上司とか本部に伝えるっていうのも難しいと思うし、まあ、逆もそうだと思うんですけど、その辺はなんかこう具体的にこんな風にして中村さん解決してきたみたいなものとかってあるんですか？
そうですね、私はどちらかというと自分がそのロジカルの人間なのか、情緒の人間なのかっていうのは分かってなくて、つい最近までですね、
はい、
オリジナルがですよ、
ええ、
でただ単にその、場所場所で求められるためにその自分は合わせてきたっていうことで、多分それがこういい具合にこう日本企業とアメリカ企業を渡り歩いたので、その場が私を教えてくれたっていうのはあるんですね。
なるほど、
ね、ただし、そのつい最近まで、まあ、北田さんの講座とか受ける前は、自分のことが分かってなくてですね、自分はもしかしたら本当にこう完全に情緒型で、
はいはい、
情緒型が得意なんだと思い込んでたんです、なので例えばアマゾンで働いている時も、まあ、これはもう仮の自分っていうかですね、自分じゃない、スタイルでやらなきゃいけないんだっていうですね、そういったこう自己矛盾を抱えて
なるほどね、はい、
でもやっぱこう講座を受けた後、やっぱ自分を振り返った時にいろいろ自分の感情とか生きてきた経緯、仕事以外ですよ、やっぱ小さい時の成り立ちとか、振り返るとやっぱり自分って実はやっぱりこうアマゾン的なですね、超ロジカルで無駄が嫌いっていうのがあったって分かったんですよ、
はい、
そうすると初めてそういう自分を起点として、じゃあ情緒の人はこういう考え方をする、まあ、これ情緒は私の場合は肯定的に見つけたものだと思うんですけど、こういう人がいるので、こういうふうにこう対応を変えようとか、
はい、
やっぱり両方が俯瞰的に見えるようになったので、私だった今ですとそのアメリカ企業に行ってもそのベースとしつつ、日本のその情緒を活用してもう少しこうアメリカ人にその情緒の良さを伝えるとかですね、そういったこう両局面に対応できるような、自分のパーソナリティになってきましたかねっていう感じですね、ようやくです
ね。なるほどね。いや例えばそのアマゾンとかで考えると分かりやすいと思うんですけど、こうアマゾンって非常にこう合理的なサービスじゃないですか、
はい、
まあ、ワンクリックで買えるとか、
はい、
すごい簡単だと思うし、まあ、この間ニュースになったのはアマゾンがコンビニにね、
はいはい、
進出して、でもうお財布を出す必要もお金を払う必要もないみたいな、
はい、
でもまさに合理的だと思うんですけども、なんかそういうところに対してこう情緒が入り込むような余地っていうのはあるんですか？
ですね、基本的にはあんまりないんですけど
そうなん
だ、はい、とはいえですね、アマゾンの会社の、最も重視しているポイントは、お客様のためになる企業なんですね。お客様の価値って何だと、まあ、あの会社はですね、あと競合なんか見ないですよ、はっきり言って、私もいた時からそう徹底されてたんですけど、競合のベンチマークとかはあまりしなくてですね、今お客様は本当に真相真理で何を望んでるんだっていうですね、繰り返し繰り返しこう問うんですよ、
はい、
でそこでイノベーションを起こしているんですけども、本当にじゃあお客様がウェブサイトに来た時に、もう何を求めるんだと、やっぱりそれは一回でもクリックを少なくすることでストレスを変えてあげたい、それはまあお客さんにとってのある程度の価値だろうとかですね、まあ、そういうところから来てるんですけども、 お客さんの深層心理ってある意味こう情緒だったりとか、うん、ロジックでわからないところですよね。
そうです
ね。うん、そこは徹底的に定性的な議論ですとか、うん、定性的にこう議論を進めて自分で考えて、うん、それを文章にして、Amazon の結構面白いやり方があるんですけど、うん、あるサービスをやろうと起案した人は、プレスリリースを書くんです。
へ
え。それって、あのバーチャルプレスリリースなんですよ。
あ、バーチャルなんですか。
そうなんですよ、あのサービスローンチした後に普通プレスリリースって出しますけど、
うん、
その企画段階でそれを作るんです、
うん、
つまりそれを想像するんです、こういう人が ある A さんはこのサービスを使ってこんな感想を言ってます、
なるほど、
っていうですね、プレスリリースの方がありますよね、うん、それを企画段階で作って徹底的に叩かれるんです。
へ、
甘いとか、
はいはい、
お客様の深層心理まで、深掘りできてないとか、そういうことを通してイノベーションを起こしていく会社 で、
うん、
でそこにはどっちかというと数字のロジックとか、そういうものではなく、本当にお客さんの深層心理を見た時の、求めているものは何かっていうですね、
うんうん、
そういったあの定性的な情感的なアプローチもするんです。でそこの方がイノベーティブにつながっていて、はいはい、数字で最も管理しているのはどちらかというとオペレーション、物流ですとか、それから受注管理ですとか、
なるほど、
じゃあクリックした人がどれだけの確率で買っているコンバージョンレートかどうか、そこは徹底的に数字でこうデータベース化してオペレーションとして回してるんですけど、イノベーションっていうのはそれだけでは起きない
。じゃあその初めの段階ではそのプレスリリースをバーチャルに書くっていうことは、まあ、そのストーリーみたいなのを考えるわけですよね、ユーザーの
ストーリーです、まさに。
でそこでユーザーエクスペリエンス、まあ、その Amazon での買い物の経験がどういう気分というか心地よさなのかというのを、もうここは感性ってイマジネーションで突き詰めていくわけで す、
そうです、
ね、でそのあとサービスリリースした後はもう数字で管理していくの。へえ。
検証です
ね。はいはい、ですよね、検証の部分ですね、はい。
一部そのイノベーションを起こすときにやっぱりデータを参照するっていうのはありますけど、やはりクリエイティビティっていうのはやっぱり人間の最も今後必要とされる領域だと思いますので、そこはやっぱりあの会議の中の会話ですとか、ディスカッションだったりとか、そういったところですね、実際は。
なるほど。
AI がなんかの適当にこうね、プロダクトを発明してくれるわけではないので、
はいはい、
面白いところです、
ね、なるほどね。じゃあ今の話で言うと、まあ、まず先に必要なのはどれだけクリエイティブにその想像できたり作ったりできるのかっていうところと、でその後の、まあ、ロジカルシンキングというか合理的な仕事の仕方ですよね。
そうですね。
この2つが必要になると。
そうですね、
うん、でもこれってあの脳の使い方からしても、まあ、水と油というか真逆じゃないですか。
はい、はい。
でそれ、そういうスキルを持ってる人がグローバル企業で活躍するのにも必要な要素みたいな感じなんですかね。
そうですね、ベースとしては必要なんですけど、実際にもっと踏み込んでどういうふうに今言ったようにプロダクトが作ってられていくかというと、そのやっぱりこうビジネスを考えるサイドはビジネス側なんですけれども、あのそこを定量的に、まあ、議論の最初の例えば比較が 1ができたらそれを叩いていきますよね、叩いていく段階でやっぱりファイナンス部門が入ってくるんです、で Amazon っていうのは独特でそのビジネスサイドと、ファイナンスっていう、 こう、グループが対等なんですね。例えば事業部長が行くとファイナンス部長みたいなのがいて、パートナーなんです、
はいはい、
なんでビジネスサイドでこうアイデアを出し、ビジネスオポチュニティをこう分析していきます、じゃあそのオポチュニティっていうのを定量的に常にファイナンスだったりとか、そういったチームが検証していくんです。じゃあこれはサイズはどれだけビジネスサイズがあるんですかとか、そのためにはどういったニューユーザーを獲得するんで、その実現性はあるんですか、まあ、そう数字的に見るところは ありますよね、ただその数字の裏付けは今度はビジネスフェーズのサイドとしてヒアリングをしたりとか、それから調査をしたりとかディスカッションしたりとか、そういったこう定性的なところもあるんで、この両輪でチームでやるんで、
なるほど、
まあ、どちらも全部一人でやるっていうわけではなくてチームでそれをやってるっていう、
ね、なるほどね、なるほどね。なんかあの日本の企業に働いている人の中ではそういう時に結構部署間で揉めるというか、
はい、
対立するっていう話とかもよく聞きますけど、
はい、
もう全然そうじゃないということなんですよね。
そうですね、それはやっぱり全員がどちら の、 そのベースも持っているからっていうのが私の感覚ではありましたけどね。
ああ、そもそもそういうベースがある人が、
はい、
まあ仕事の都合上というかそれぞれ こう別の部署に行ってるから会話が成り立つと。
そうですね、役割分担としてきちっと相手のこともリスペクトしてますし、
はいはい、
ビジネスサイドはビジネスサイドでしか分からないところはありますよねっていうファイナンスは言いますし、ただしこう定性的なその定量的なものはやっぱりこうファイナンスですよねっていうですね、そこは結構成熟した会話ができ てたんですけれども、振り返るとやっぱりこう基本的には中途がほとんどですね、
はい、
でその前職とかもやっぱりアメリカのシリコンバレーとかもそうですけど、やっぱり企業を経験してたりとかですね、でファイナンスとしているんですけど、前はあのブランドマーケティングをやってたとかですね、すごく自分のキャリアの中でもその定量と定性を振ってるというんですかね、
はい、
どっちも知ってる人がそれぞれの役割とプロとしてこうやってるので、その辺がやっぱ強いんじゃないかな。
なるほどね。いかがでしたか。グローバル企業の現場で活躍している中山さんのお話は非常に内容が濃かったですね。次回は後編をお届けしますのでお楽しみに。